改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。これからは一緒に御言葉を深める時間にしたいと思います。年始から一つの大きなテーマであるチャレンジから機会へ、私たちにとってチャレンジに見えることも神様の大きな機会となる、その多くの変化の時こそ神様が働いてくださるということを使徒言行録から学んでいます。私たちの日々の歩みにも、私たちの見方以上に神様の視点で捉え、神様の働きが現れていることを願っています。今日も使徒言行録に見られるある大きな変化の場面から深めていきたいと思います。今日の説教のタイトルはこちらです。神様の方向性を進むということです。神様の方向性を進んでいきます。一緒に使徒言行録16章をお読みしましょう。使徒言行録の16章6節から10節です。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを招いておられるのだと確信したからである。アーメン。これはパウロの2番目の宣教旅行の場面になります。こちらが地図になるんですけども、この時点までにユダヤ人からまた少しのユダヤの周りの地域の外国人である異邦人にまで福音が伝わり始めていました。しかし福音が伝わっている範囲はまだ限られていました。どちらかといえばユダヤの周りの地域である中東ぐらいまでしか広がっていませんでした。しかしこのパウロの宣教旅行の2番目の宣教旅行でをきっかけに、キリスト教は当時の世界であったヨーロッパ世界まで福音が広がることになります。その2番目の宣教旅行の最初の道のりがどのように進んだのかというのが書かれているのが、先ほどお読みした聖句になります。パウロとその一行はそのこの右下に書いてあるアンティオキアという場所から、その前の場面まではこのイコニオン、リストラというところまで来ていました。そしてそこからアジア州にまず、パウロたちはもう少し福音を伝えたいと思い、そこからアジア州というところに行きたいと思いました。アジア州というのは今のトルコですけど、ここはトルコになりますが、南西というんですかね、そこから西にまっすぐ行ったところが大体アジア州で、このエフェソっていうところを目指したんじゃないかと言われています。しかし聖霊に禁じられたとあります。なのでそのまままっすぐこのガラテア、フリギア地方を通っていきました。でそこでそこからまっすぐそのこの黄色い矢印の方に進んでいったんですけど、このミシアっていうところ近くなったときに、またパウロは違う場所に福音伝えたいなと思って、このビティニアっていうところを目指しました。これは国会の近くですね、国会の近くに。じゃあ南が禁じられたので、ちょっと北の方にも行ってみようかなと思ったんですが、イエスの霊がそれを許さなかったと書いてあります。やっぱり仕方なく、でもこう北も行けないので、そのまままっすぐ行って、このトロアスっていうところに道の終わりまで来ました。そのトロアスという港町で幻を見て、マケドニア州に導かれたとあります。 皆さんにとってこの聖句はどのような印象を持たれるでしょうか。私にとってこの聖句はちょっとあんまりちょっと触れたくないなと思う聖句です。この導かれ方は何なんでしょうか。なんか都合がよく神様がこう赤信号をちゃんと出してくれてる感じがしますね。あ、アジア州に行こうとしたら赤信号だったみたいな。あ、ビティニア州に行こうとしても神様がちゃんと赤信号だから、あ、じゃあこっち行こうって。私はあまりにこの聖句理解しにくいので、特に若い弟子の時はうまくこの聖句は見ないようにしてきました。まあね、一世紀の弟子たちですから、まあ、しかもパウロさんですから、ね、特別だから、彼らは神様のメッセージを直接聞けた人だから、自分たちに当てはまらないから。だからあまり触れずに、私もそのままスルーしてまっすぐ行くようにしました。しかも何が難しいって、どのようにそれが分かったかとか、どのように聖霊が禁じたとか、イエスの霊が許さなかったかっていうのも書いてないし、パウロがそれを止められた時どんな気持ちだったのかっていうのも全然書いてないし、たださらって禁じられたって書いてるだけ。ちょっともう一回聖句ちょっと見てみるんですけど、ちょっと隠れた文章がないかちょっと調べてみます。でも何もさらっと書いてあるだけなんです。さらにトロアスでは幻を見ます。あ、やっぱりちょっと特別だ、パウロは。やっぱりちょっとわからないとか多すぎてあまり触れたくないなと思います。しかし事実は何なんでしょうか。事実はこの導きをきっかけにキリスト教は世界中に広がったということです。この聖句のこの箇所をきっかけにヨーロッパ全土に神様のことが伝わる機会になりました。私たちは今年何よりも望んでることがこの箇所のようなことなんじゃないでしょうか。私たちの思いじゃなくて神様の思いによって教会も私たちの人生も導かれてほしい。この聖句にそのようなメッセージがあるんじゃないでしょうか。一緒に深めていきましょう。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、神様は先導するです。聖書をご存知の方ならわかると思いますが、パウロですね、パウロには福音を伝えていきたいっていう強い意志がありました。彼は神様のために動きたい人でした。先ほどまだ小さい範囲しか福音が伝わってないと言いましたが、もうすでにパウロのおかげで教会は広がっていました。これ自体もなかなかできないことです。ヨーロッパに届いていないといえ、ここでもすでに大きな範囲でした。でもパウロはここでももっと神様の福音伝えたい、だからアジア州行きたい、ビティニア州に行きたい、神様のためにやりたいことが溢れているような人でした。でもそのアクティブなパウロだったにもかかわらず、この聖句を読むと分かることは何でしょうか。アジア州に行かないように聖霊が禁じました。ビティニア州に入れないことをイエスの霊が主語として許しませんでした。最終的にマケドニアを幻まで示してマケドニア州に導いたのは、その道を切り開いたのはパウロじゃなくて聖霊だったということです。どういうことですか。パウロじゃなくて神様が先導したということです。確かにどのような形で禁じられたのか、許さなかったかを分かるには確かにはっきりしないです。パウロは使徒であったので、もちろん特別なメッセージを受けられたということも完全に否定できないです。しかし現在、多くの聖書学者は この箇所には明らかな聖霊の言葉が書いてないので、おそらく神様はどのように働いたのかっていうと、さまざまな状況とかパウロたちの状態を通して導かれたと考えています。トロアスの幻もただ超自然的なことだったのではなくて、トロアスは港町なのでマケドニアの情報が入ったり、そこでルカが合流するんですけど、著者のルカがいろんな情報を持っていて、いろいろ議論して考えたりした中でそのメッセージを受け取ったのかもしれないとも考えられています。何がポイントでしょうか。神様はさまざまな状況を通して、いろいろな状態を通して私たち以上に働きかけてくださってるってことなのじゃないでしょうか。神様はすべての状況を通して働いておられます。なぜこのことが大切なんでしょうか。私たちは神様を正しく見る必要があります。私たちは去年上の2つをテーマにしました。神様を正しく見ること、そしてイエスを正しく見ることです。しかし今年私たちはこの使徒言行録から何をしようとしていますか。それは同じことですけども、聖霊を正しく見ることです。私たちの見方ではなくて、聖霊がどのような方でどのように働いておられるかを見ること、実はそれが私たちの一番大きな目的です。私たちはこの聖句を読むと、私は特に思いますが、いいな、パウロのような特別な存在ははっきり神様のメッセージが受け取れてという思いになりやすいかもしれないです。どうして私たちはこの箇所を難しいなと感じるんでしょうか。それはどこかに、私たちのどこかに神様のメッセージを知ることは難しいって思いがどこかにあるからなんじゃないでしょうか。神様の働きはどこかで、私たちは心のどこかで、神様の働きは何か私たちが一生懸命働いたり一生懸命求めたり祈ったりしないと、私たちが必死になって考えて計画して頑張って奉仕しないと、先ほど住江さんがシェアしてくれたみたいに、そうじゃないと示されないものだっていう深い思いが私たちの中にあるからじゃないからでしょうか。日本がちょっと変になります。私たち時々神様、そして神様の働きはこの図のように絞って、乾いてるところになんとか絞って一滴出てくるみたいな、そのように感じないでしょうか。私たちの信じる神様は聖書によると恵みにあふれてるとか豊かに祝福してくださると頭で感じても、心のどこかでは神様は絞らないと一滴も落としてくれない、落ちても数滴ぐらいだ。私たちは信仰者として神様恵み深いとか神様恵みにあふれてると簡単に口にできます。しかし今日本当にはどんな神様を信じてますか。私たちの方が一生懸命働きかけて実際に動かないと動かない神様だと思ってないですか。それだと私たちは間違った神様を信じています。イエスご自身がこう言いました。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出る。これはイエス自身の言葉、そして聖霊について言及している言葉です。神様の働きはさばいた渇くのなんとか一滴絞り出してくるものじゃないです。神様の働きはそれが泉となると書いてあります。違う訳では噴水と書いてあります。そして湧き水だと言っています。湧き水はどのようなイメージですか。これが天然の湧き水。湧き水はまさに溢れ出しているものです。 あふれ出して生き生き豊かにあふれているものです。私たちは神様の働きを、聖霊の働きを本当にはこのように見れているんでしょうか。この使徒の席から分かることは、この場面で最もアクティブに働きかけて先導したのはパウロじゃなくて神様でした。私も今回の聖句読んで一番引っかかりたのが、先ほど話したよりあまりにもこの聖句が聖霊の働きをさらっと書いていることです。もう少し説明してほしいし、そんな簡単じゃないよって私は思います。でもやっぱりそこの深いところに、私は神様の働きは分かりづらい、見えにくいっていう思いが自分の中にあるんだと思います。ですが、考えるうちに新しい視点が与えられました。もしかしたら著者のルカにとって、そして一世紀の弟子たちにとって、神様が働くのは当然と思ってたかもしれないです。だから神様が難しいとか、そういう説明する必要もないし、どのように何とかして祈ったとか、そういうことも書く必要がないし、さらっと神様が働いた、聖霊が導いたと書けたのかもしれないです。私たちはまずその神様、聖霊に対する見方を新しくしないといけないです。今日素晴らしいことに、ティーンの加藤拓君のバプテスマがあります。ここまでの道のり、拓君自身が諦めず取り組み続けて、ご両親も周りの兄弟姉妹も取り組み続けた、そのプロセスを尊敬します。何度か私も聖書勉強に入らせてもらって、彼が神様の働きへ確信を強くしていったことにとても励まされました。今日は神様が力強く彼の人生に働いた姿を一緒に見たいと思います。同時に今日はそれだけじゃなく、今日は皆さんと一緒に聖霊の働きにより注目したいです。第一ヨハネにあるのは、聖霊と水とキリストの血は一致しています。バプテスマは水があふれています。一滴や二滴はバプテスマじゃないです。バプティゾは全身が浸かることです。神様の働きに全身が浸かることです。それがまさに聖霊です。今日それに包まれる、その働きを一緒に見ていきましょう。神様は働く、動く、先導する神様です。私たちが気づいていようと気づいていまいと関係なく、さまざまな状況を通して、私たちの状態を通しても働いておられます。私たちが何かをする以上に、まず神様の働きを見ていきましょう。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、神様の道を吟味するです。改めて神様が働いてくださっていることの見方が変えられたら、次は何が必要でしょうか。それは実際にそのメッセージを受け取っていくことだと思います。パウロたちはどのように聖霊の働きを見て受け入れていくことができたのでしょうか。ヒントとなる言葉がこの聖句の10節にあります。この黄色く書いたところなんですけど、最後の文章ですが、神が私たちを招いておられるのだと確信したからであるという表現があります。確信するに至ったとあります。実はこの確信するっていう言葉はどういう意味かというと、一つに結び合わせるっていう言葉です。つまりどういうことでしょうか。パウロたちは一つ一つの導きを一つ一つ結び合わせていきました。アジア州で神様が導いたこと、ビティニア州に連れて行かなかったこと、トロアスに導かれたこと、そしてマケドニア州に今導こうとしているっていう、その一つ一つの神様の働きを結び合わせたんじゃないでしょうか。それによって新しい方向性に導かれました。それは自分たちの周りや目の前で起きていくことを丁寧に見ていく作業ではないでしょうか。神様の働きを一つ一つ確認していく、 自分たちが忙しくすることじゃなくて、神様がどういうふうに働いているかを見定めて、見定めるっていうのは、それが本質的にはどういうことなのか確認して理解していくことです。今日私たちは改めて見定めて理解していく必要があると思います。まあ、確認して本質を見て理解するっていう言葉は、一つ英語の言葉でとても良い言葉があります。私は聖句を読むときにこの言葉をすごい大事にしている言葉なんですが、それはこのディスサーンという言葉です。ちょっと読み方が合ってるか分からないですけど、これはちょっと日本語では聞けないけど、こう見定めて理解していくっていう言葉です。本質を見ていく。この言葉は聖書では何度かいろんな箇所に出てくるんですが、例えば箴言にはよく出てきます。分別のある人は顔を知恵に向け、愚か者は目を地の果てに向ける。まあ、分別する、物事をよく踏まえて考えるといいます。聡明な心は知識を獲得する、知恵ある耳は知識を追求する。このディスサーニングという言葉は、箴言だとよくこの聡明という言葉に一番訳されます。まあ、聡明は日本語は基本的には頭がいいみたいな表現ですけど、もともとは物事を吟味できる、そういったこと、そういう意味です。つまり聖書が言っているのは、霊的な知恵や知識を得るためには、このディスサーン、見定めて理解することが必要だと言っています。神様の働きを確認して、私たちが一つ一つ結び合わせていくためには、見極めて、分別して、理解していく必要があるんじゃないでしょうか。じゃあどのようにしたら私たちはこの見極めていくことができるんでしょうか。私はそのためにはやっぱり冷静で落ち着いてないといけないと思います。私たちの思いじゃなくて、立ち止まって神様の思いを深めないといけないと思います。自分の思いじゃなく神様の働きを見定めて受け入れていくためには、知的にも感情的にも体力的にも霊的に整えられてないとできないんじゃないかなと私は思います。どうしてかというと、私はこれができないです。私は日々神様がどのように導きたいのか、導こうとされているのかということを考えたいと思ってます。しかし自分のことを知れば知るほど、どれほど自分が考えべきことだけにいっぱいになってしまうでしょうか。気持ち的にいろいろ感じてしまって冷静でなくなるでしょうか。特に自分がなんか感情がいろいろ出てるのに冷静じゃなくなってるってことに気づかない時もあります。そして疲れで簡単に吟味できなくなります。私の場合そうなると、根深く何かに委ねたり助けをもらうことよりも状況や状態をコントロールしたくなります。なんとか自分の節制を保ってできる限りのところでベストを尽くします。しかしいつの間にか自分の思いで走っていることに気づかされます。自分でコントロールしようとしているとき、自分の傲慢さ、独りよがりさ、情緒剥奪、感情抑制、つながりの欠如、愛のなさに気づくことができません。先週もある人との難しいトークがあって、すごくいろんな気持ちがあって、気持ちをまずある人に聞いてもらいました。でもその後に指摘してもらいました。おそらくあなたは相手の話聞くよりも自分のアジェンダを押し通そうとしたと思うよって言われました。ああ、自分が傷ついたと思ったのに、自分がコントロールしようとしてたことに全く気づけませんでした。だから自分は毎日違う意味で必死に取り組まないといけないです。何度も毎日深呼吸をして、沈黙して自分を落ち着かせないといけないです。気持ちを出して自分が今何を感じているのかを神様に吐き出して、人にも聞いてもらって、自分が罪人であることを認めて、自分の罪の傾向をやっぱり出して、 自分に助けが必要なこと、頼る必要があることを毎日毎日覚え続けないといけないです。その時にようやく神様の働きを一つ一つ丁寧に見ていくことができるようになります。霊的に落ち着いて吟味して噛み砕いて神様のメッセージを理解し受け入れていくことができます。ぜひ皆さん、神様のメッセージを聞いていきましょう。神様の働きを丁寧に一つ一つ結び合わせていきましょう。聖霊が私たちの人生の至るところで働いていることを認めて、その一つ一つを丁寧に結び合わせていくときに、私たちは神様の方向性を見出すことができ、そこを進むことができると思います。最後に今日最も大切な問いかけをしたいと思います。まあ神様の方向性を進むっていう話をしてるんですけど、じゃあなんで私たちは神様の方向性を進む必要があるんでしょうか。なぜ私たちは自分の方向じゃなくて神様の方向に進むんでしょうか。私たちが神様の道を吟味するときに、一つ気づかされることがあります。それは本当の自分の真実に考えて深め吟味したとき、私たちは神様が必要だってことに気づかされます。神様の道を吟味すると、いかに私たちが他のことに影響されているのかってことに気づきます。私たちはいかに自分の感情でいっぱいいっぱいになっているのかってことに気づかされます。そしてそれに引っ張られているのか気づかっていないことに気づかされます。いかに自分の思いにとらわれているか、私たちは偏り、時には思い込んで、時には立法的になって、時には自分のやりたいようなことをただやって心を堅くなにしたり、時にはただ感情をぶちまけて人に責めたり、相手のせいだけにしたりします。だから私たちは自分の人生のアジア州に行って簡単に行き詰まります。自分の行きたいビティニア州の方に行っていつまでもそこに固執したり信仰を失ったりします。何とかしてトロアスまで来たとしても海を目の前にして、私たちはこの先どこに行けばいいのか簡単に信仰を失います。だから私たちは正しく導かれる聖霊の働きが必要です。今世界で起きていることを見れば見るほど、私たちには正しい道が必要です。正しい道を示してくれる存在が必要なことが分かります。私たちには神様の方向性が必要です。そしてそれはもっと深く、私たちには神様が必要です。私たちが本当の私たち自身を吟味したとき、神様の方向性は自分の方向性か神様の方向性かという一つの良い選択肢ではないです。神様の方向性は私たちに本当に必要な唯一の選択肢になります。だからこそ今日私はこの聖句は私たちにとって計り知れないほど重要な聖句だと感じています。神様は先導する神です。神様はありとあらゆるところで豊かに働いておられる、そして私たちを正しく導かれる神様です。私たちがそのメッセージを聞き、それら一つ一つを確認して結び合わせたとき、神様は私たちに新しいヨーロッパを見せてくれると思います。今日一緒に新しく大きく働かれる新しい神様を見ていきましょう。その働きは私たちの人生で働くことを信じていきましょう。何よりも神様を必要としましょう。そして神様が示される方向に一緒に進んでいきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。